恵みをいただく御言葉は詩編の23編5節です。詩編23編5節。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。アーメン。それではお祈りいたします。私たちにそれで巧みの技を与え、知恵を与え、またなすべきこと、なすべき仕事、それを与えてくださり、それと同時にその必要なすべてを備えてくださる我らの主、あなたを褒めたたえます。今こうしてしもべは立たされており、そしてあなたの御言葉を伝えるようにと今定められております。主よ、あなたが油を注いでくださり、御言葉を大胆に語らせてください。またこれに預かる一人一人に油を注いでくださり、それぞれ聞く耳、そして従う心、その行いの手、それらをすべてあなたが備えてください。どうかこれからの時がただあなたの命、あなたの栄光を豊かに表される時、そして私たちがあなたの栄光を表すものでありますように、これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しもべがこの講壇に立つのは1週間以上ぶりですけれども、その間本当に働き人たちの一人一人が、それぞれですね、本当に主の御前に凛々しく大胆に、ね、立つことができました。これはまさしく主のなせる技です。働き人たちが、それぞれですね、この講壇に立つときに主ご自身が聖霊様の油を注いでくださって、何を語るべきか、それを指導してくださることを、もう何人かの働き人たちは、味わったかと思います。ただし、誰も彼もが講壇に立てるわけではありません。日頃主のために仕えて、日頃自ら主に心を向けるもの、例えばこの礼拝の時に積極的に聞こうとする人、全然聞こうとしない人は、当然人に教えることはできません。積極的に聞く耳を持つ人は、どんどん主から、あ、この耳は聞く耳だから、もっともっと御言葉を、もっと恵みを、与えよう、そのように主はしてくださるお方です。主は恵み深いお方です。ですから、恵みが昇っていきます。あ、信仰が昇りますですね。信仰が昇ります。恵みが、下ってきます。二つがありました。奇跡が起きました。これの通りに、信仰がですね 10% であるならば、恵みの降りてくるスピードもまた 10%、 信仰が昇るスピードが 50% なら、するとこうして恵みも、そのスピードで降りてくる。ですから本当に皆さん自身が捧げる信仰、皆さんが上に神様に対して向かう心、それが強い、またその姿勢が正しい、それであるならば降りてくる恵みもそれだけたくさん降りてくるものです。で、今日の箇所、またダビデの詩編、23編なんですけども、ジェホバのその聖なる御名のご性質が8つ現れておりました。で、今日のこの5節はですね、その8つ目、ジェホバメカディシケムという、そのジェホバ主の御名が、隠されております。このジェホバメカディシケム、これはどういうことか、まずこれは、コデシという言葉がある、それは性別するという意味です。ジェホバメカディシケム、このコデシュ、主が、油を注いでくださいます。このところにですね、このジェホバメカディシケムが隠されております。これは性別してくださる主、油を注いでくださる主が、 主ご自身が一方的に人々のことを性別する、ジェホメメカデシュケム、それが、ここに現れております、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、これはとても、痛快なことですね。敵を面前にして敵の目の前で食事を整えてくださるんです。主に従って歩む、主を羊飼いとして歩み、そして自分がそれに従う羊という立場にとって主についていくならば、この8つ目、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださる。敵の面前で油が注がれて、敵がいる、自分がいる、主が、敵に対してなく自分に対して油を注いでくださり、そして食事を整えてくださる。敵に対しては、油注ぎもなければ、食事の整えもない。主に聞き従わない者に対してはそうです。主を敬わない者に対してはそうです。カインとアベルに対して主は、アベルの方の礼拝をそれを目に留めて、アベルとその捧げ物を、それをリスペクトした、ニューキングジェームズバージョンには書いてあります、アベルとその捧げ物には神様はリスペクトしたけれども、しかしカインとその捧げ物にはリスペクトしなかったと書いてあります、なぜ？カインの志が悪かったからです。当然ね、二人カインも心を込めて最上のものを捧げていれば、主はカインの捧げ物にも目を留めたでしょう。けれども目を留めなかった。さらに主が、カインがもう止めなかったということで怒ってプイって顔を背けた、もう早速行動に現れるんですね。そういう志があったから、だから主はカインのとその捧げ物、目を留めなかったんです。主は上辺を見ないで心を見られます。ですから、カインのその捧げ物、その礼拝する志、それに対して、主はそれを、見ておられ、そしてそれには目を止められなかった、ですから礼拝は形式ではありません。心です、心を込めて主に礼拝を捧げる人に主は目を止めてくださいます。主は、全地をあまねく見渡して、心が全く主と一つとなっている人を、それを探してそれに目を止められる、歴代史の書いてありますね。全地あまねく見渡すんです、この日本、この横浜の地、主は探しておられます。自分と、心が一つになっている人はどこかな、あの横浜市中区弥生町のあの教会にこんな朝早い時間に主に心を向けている人がいた、目を留めるんです。あるいは、インターネットで同時にですね、日本全国のどこかからでも世界でも、この時間に主に心を向けて志を主と一つしている、あの都道府県にあそこにいた、主は全地あまねく見渡しておられるんです。そして心を見ておられるんですね。だから本当に誠の礼拝は霊と誠をもって、支えなくてはならないって、上辺ではないんです。心です。心が大事です。主は志を見ておられます。でこのジェホバメカデシュケム、これはですね、聖書の他のところのどの箇所にあるか、これですね、出エジプト記の31章です。これ冒頭で朗読したところです。出エジプト記31章の13節です。出エジプト記は31章の13節ですけども、12節から17節までをお読みしたいと思います。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印、私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。アメン。で、ここに私があなた方を性別する主という言葉、ここがジェホバメカデシュケムです。 ホバメカデシュケムの意味、それはあなた方を性別する主、ね、あなた方を性別するジェホバ、それがこのジェホバメカデシュケム、ね、この性別する、これが、ね、コデシュ、ね、聖なるもの。じゃあ一体性別する、ね、これは一体どういうことか、ね、主が、ね、性別する、2つ意味があります。性別する、ね、まずその1つ目、それは委任するという意味です。で委任状ってありますね。私は、ね、あなたに、ね、私の決定権をすべてあなたにお委ねします、委任しますという時に委任状を出しますね。主がですから、ね、性別する、主が油を注ぐ、これは主から委任状が与えられたということです、ね、主の聖なる霊が注がれる、聖霊が注がれる、ね、聖霊が注がれるということは要するに主からの委任がその人に与えられるということですね。ですからその人本人が自分勝手好き勝手に何か、ね、マジックじみたことをして人々を圧倒驚かせたり、あるいは自分に注目を集めさせたり、そういったことが目的ではないんです。油注ぎというものは聖霊様が与えられるとは主からの委任を受けるということだから、もう 100% 主の御旨に従うということが求められるんです。主の油注ぎに対しては主からの委任が与えられて、そしてそれに従って行くならば主の栄光がその場所に表され、主の御旨がその人を通して行われる、ね、これが、ね、性別する油注ぎ、それのまず第一つ目の意味、委任するということです。で二つ目の意味は、聖とする、ね、という意味です、ね、聖なるもの、コデシュ、ね、聖、それは簡単に言えば切り分けるということです、ね、世と世の中から切り分けて神様のものとする、ね、世と分離して、ね、聖なるものをする、ね、汚れと、ね、俗なるものと聖なるものを分離する、ですから世の、ね、性別されたものであるならば、ね、世のものことに使えるのではなく聖なる神様に使えるものになるわけです。また聖とされる、ね、これは、ね、もう汚れか清いか、ね、その二択では清い方です、ね、俗なるものか、それとも、ね、上なるものか、ね、上なるものの方です。清いもの、上なるもの、そして主に近いもの、主から遠いものでなく主に近いもの、これが、ね、聖なるものです。このですから委任するということとまた聖とするということ、ね、この2つが合わさってすなわち職分を与えるということ、ね、ですから性別するというものは委任する、聖とする、その2つが合わさって職分、ね、聖なる職分を与える、神様から、ね、職業が、役割が、働きが与えられるわけです。ですから、ね、働き人、ね、ここに立って御言葉の、奉仕をする働き人は、まず、ね、神様から委任されたものであり、また神様から聖とされたもの、そして職分が与えられているわけです。で、この、あなたを性別する主、ね、職分を与える、ね、この31章の初めの方にですね、主はある人を、ね、に知恵と英知と知識の霊を与えて、ね、仕事を与えて、でそれでこの聖なる幕屋を建築する、ね、その、匠の技と知恵を与える、ね、ある人を、ね、特別に任命されます。主がですね、職分を与えているんです。ちょっと31章の初め、一節から読んでいきますけれども、この31章の一節から、主はモーセに告げて仰せられた。見よ、私はユダ部族のフルの子でありオリの子ベツアルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダン部族のアヒーサマクの子オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて心に知恵のある者に知恵を授けた。 彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る。すなわち、会見の天幕、証の箱、その上の贖いの蓋、天幕のあらゆる設備品、机とその付属品、純金の燭台とそのいろいろな器具、奉納壇、全焼の生贄の祭壇とそのあらゆる道具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司として使える祭司アロンの聖なる装束とその子らの装束、注ぎの油、聖女のための香りの高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。主はモーセに告げておされた。あなたはイスラエル人に告げて言え、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印、私があなた方を性別する種であることをあなた方が知るためのものなのである。アーメン。このようにある人、このウリの子ベツァルエルを、ね、主は特別に名指して、ね、彼に知恵と英知と知識のとあらゆる仕事において神の霊をもうすでに満たした、ね、そして彼がこの天幕作りのあらゆる知恵が与えられ、また技が与えられて、もうこれ主から与えられた、主から特別油注ぎ、ね、主からの食分が与えられたものです。主から委任され、主から聖徒され、そして主からの仕事、主からの食分がこのベツァルエルに与えられた、ね、またダム族のアヒサマクの子オホリアブにも、ね、主が任命したって書いてありますね。任命した、主からの油注ぎがあるからこの知恵が与えられるんです。で、この主からの油注ぎが与えられた人は、ね、もうこの天幕作りにおいても主が、ね、モーセを通して、この例えば金の燭台は、ね、これこれの寸法、またこれこれの飾りを、ね、つけなければならないって、そういうふうに設計図が示されたら、もうその、ね、彼の頭で、ね、このベツァレルの頭の中ではパッパッパッと、あ、これはこの色で、ここにはこういう細工を凝らして、ね、そういうのがもうパッて与えられるんですね。これ主からの食分です。主から、ね、巧みの技が与えられる人、また主から知恵が与えられる人はこのようにですね、主からのもうこれこれのことをしてくださいって言ったら、もうパッパッて組み上がるんですね。本当にこれは主があらゆる人に対して本当にそれぞれの主のための奉仕の技、主のためのキリストの体の立て上げ、このために主が、ね、人々にそれぞれ違った賜物の現れを、ね、それぞれに与えてくださるんです。で、ある人には教師、ある人には預言者、ね、ある人には、ね、霊を見分ける力、ね、もろもろのそういう賜物、これが与えられます。伝道に対して重に負ってる人は本当に人に伝えるということについて、人から、ね、これこれの問題があるんだけれどもって、ね、聞かれたら、もうすぐにですね、それに対する答えがもう頭の中でパパって組み上がる人がおります。これ主からの職分が与えられている人、ね、ですから本当に皆さんはこの主からの油注ぎをまず求める必要があります。求めて、そして皆さん自身が性別、ね、清いものであるという努力をするべきです、ね。そして皆さん自身が主に喜ばれる生贄を、ね、捧げるという努力、これを皆さん自身が しなくては、その油注ぎは与えられません。なぜ？油は聖なる、ね、性別するものだからです。俗なるものが、俗なるものを握りしめたまんま、主からの油注ぎ、聖なる油注ぎをいただけるなんて期待してはいけません。まず皆さん自身が、自らを清く聖なるものとするということを、この努力をしてこそ、ね、清められてこそ聖となるものの努力をすること、ね、これをもがくべきなんです。そのもがきがをしない人はそういった油注ぎは、ね、望めません。皆さん自身が、ね、本当に主に対して忠実、誠実であろうと、そして主が清くあられるように自分自身も清くしようと努力する人に対しては、主は油注ぎを豊かに、ね、与えてくださるんです。この使徒行伝31章、ね、13節においては、必ず私の安息を守らなければならないと書いてあります。世 にわたり私とあなた方の間の印、私があなた方を性別する種であることをあなた方が知るためのものであるって書いてありますね。安息日を守るということ、ね、主を礼拝するべき時に、ね、しっかりと主を礼拝するということ、ね、これをしてこそ主は聖なる油を注いでくださるものです。で14節以降、これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地を作り、7日目に休み利壊れたからである。アーメン。ですから、ね、主が聖であるようにあなた方も聖でありなさい。そのために安息を覚えなさい、ね、安息日に、ね、世の仕事、ね、世の中の労苦、ね、これを安息日に持ち込んではなりませんと主はここで、ね、仰せられております。しかもイスラエルの会社の中でこの安息日を汚す者は殺されなければならないとさえ書いてありますね。本当に そこまで主は徹底してこの安息日を覚えて、これを聖としなさいって、この安息日を聖とする志を持つならば主もあなた方を聖としますということが、ね、要するに13節に書いてあるんですね。主を聖とするために安息日を守るということで、現在皆さんは主日、日曜日に皆さんは主イエスキリストを礼拝するものですね。礼拝、この日を特別に覚えて、この日を他の曜日と切り分けて、この日を特別に世から贖い出して世のことどもを離れ天の物事を、そして安息の物事を覚える、ね、これが重要です。この第 7日目、この安息の日にも、ね、相変わらず世のことをしているのであれば天国に入れると思ってはならないんですね。この第 7日目、主の安息、天国は安息の地です。ですから、ね、その安息の地、それを覚えて6日間仕事をして、そして第7日目は主を覚えて、世の仕事は休んで、そしてただ主と向き合う、ね、皆さん天国はあるんです、ね、確かにこの世において、ね、6日間の労苦、働きはあるでしょうけれども、ね、第7の、ね、日、それはあるんです。そしてそこにおいては全く安息があり、完成があるんです。私たちはその完成を覚えてい、ね、くべきです。ですから、ね、その完成を表す、ね、その日、それをそれさえも、ね、世の仕事に労苦するならば、もうひたすらひたすら永遠に労苦労苦労苦続きになってしまいます。皆さんしっかりと主を覚えて、安息するべき時、主を礼拝するべき時に主を礼拝するべきです。そしてこの、ね、地方 メカデシュケム、性別する種、これの根拠がですね、出エジプト記の28章、36節、ここですね、大祭司アロンに特別な役割、それを、主が命じるところなんですけども、出エジプト記の28章の36節から、38節まで、ここにですね、大祭司アロンが、ね、頭に、ね、純金の札を、ね、この額のところにつけて、そして、この額につけた、その純金の札をつけた状態で主の務めを、ね、なさなくてはならない、ね、それをするときに主はこの大祭司アロンに対して性別し、またイスラエルのために取りなす務めを与える、そういうふうに命じられたところですけど、まず36節、 また純金の札を作り、その上に印を彫るように、主への聖なるものと彫り、これを、ね、青紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエル人の性別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために、絶えずアロンの額の上になければならない。アーメン。ですから大祭司アロンが主の聖なる務めをするとき、ね、生贄を捧げるとき、あるいは聖所に入って務めをする、主の御前に光沢とき、また、ね、民のために祈るとき、そして、ね、年に一度の大食材日、あの死聖所に血を携えて入っていて全イスラエルの贖いをする、その時、ね、その務めに任じられる時、この、ね、純金の札、ね、それを作らなくてはなりません。この主への聖なるものと彫る、ね、これですね、本来太文字で大文字で書きます、ね、英語のキングジェームズでは、ね、全部大文字で、ね、主に対して性別されたもの、これコデシュヤーウ、コデシュラヤーウェ、コデシュラヤーウェというヘブラ語が書かれます。大きな文字で、これは主への聖なるもの、これが、ね、大祭司の額の上にあるときに、大祭司は主の御前で務めができるんです。奉仕ができるんです。ですから、ね、主から性別される、主から認職される、これはですね、過去に何をしてきた、あれをしてきた、これをしてきたではなく、今この時皆さんが聖であるか、主に対して心を向けているかどうか、ね、これが問われるわけです。そしてこれは皆さん自身が、ね、清くなるものではありません。主から与えられるもの、主から任命を受けるものです。主からの任命を受け、主からの職分が与えられているとするならば、その人は主の御前でこの聖なる奉仕、ね、それをすることができるようになります。そしてこの被り物がこの大祭司アロンの額の上にある限り、彼は聖なるものとされ、ね、この額のところに、額はその人となりを表します。で、特に啓示録、ね、漱石の方に、額に、ね、神の印が、ね、記されている人と、ね、獣の印が記される人、ね、分かれてしまいます。額はその人となりを表します。ね、額が硬い人、ね、もう額が何をしても受け入れないという人、ね、御言葉がまかれ、種がまかれても、ね、それをカンカン跳ね返すような、ね、そういう人は主のものではありません。むしろ皆さんが本当に主のために労を負おうとする志、しっかりと礼拝において心を主に向ける、その志、それがある人に対して主は主の聖なるもの、ジェホバ、ね、コデシュ、ね、コデシュラヤーウェ、これを授けてくださり、そしてその聖なる職分に立つことができるんです。皆さんはしっかりと主からの聖なる職分に預かることができることを目指しましょう。もし皆さんがその志なく主の御前で出続けているとするならば、もうカインの捧げ物を捧げ続けているようなものです。皆さん、カインがどうなるか、ね、さすらい人になってしまいます。また人々から、ね、のけ者にされてしまって、行くところ行くところ、ね、もうお前あっち行けになってしまうんです。ですから皆さん、カインの捧げ物を捧げ続けてはなりません。しっかりと主を敬うこと、ね、主の御前に出るならば努めて努力すること、聖なるものとなる、その努力をし、皆さん自身がしっかりと聖なるものになるためのもがきを日ごとし続けていくならば、その志を主が見て、その人にさらにあの職分を与え、またこの清き御霊、性別する霊をさらに増し加えて与えてくださいます、ね、信仰は上ります、恵みは下ります、ね、これはそれぞれ、ね、10% なら 10% の恵み、ね、90% なら 90% のスピードと恵み、その分量、それが与えられます。どうか皆さんは 主に対してしっかりと志を向けて、そして主に捧げて主から敬われる礼拝者となっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。本当に私たちも見舞いにおいて使えるにふさわしく、主よ、本当に日ごとの整えが大事であり、そしてこの聖別する主、油を注いでくださる主、ジェホバメカデシケム、これはただあなたに対しての志、これが重要であることを私たちは見ました。私たちの敵の面前で食事が整えられることを私たちは求めます。そのためにこそ本当に主からの油注ぎをさらにいただくために、ますます自らを清め、またあなたが聖であられるように、私たち自身もあなたを見舞いに聖とされるための努力、またそのための志、それをしっかりと保って持って握りしめていくことができますように、どうか一人一人を助けてください。ますます油注ぎを増し加えてくださり、ますますあなたの務めをさらに大きく深いところをすることができますように、この日本の国のため、世界のため、人々のために、救いのために、聖なる務めをするものとして、ますますふさわしく清め整えてください。これからの祈りの時においても、主よ、あなたが油を注ぎを与えてくださり、祈るべき言葉、またこれから始まる一日の仕事、事業、それに対しても、主よ、あなたが油注ぎと知恵と匠の技を与えてくださすように、すべてをあなたに期待し、我らの主ジェホバメカデシュケメン、聖別して油注ぎを与えてくださる我らの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聖としてくださる方はただ一人のお方、私が聖であるからあなた方も聖でありなさいと、その聖を追求する力を与えてくださり、まだその聖とされて生きることを目標としてくださり、聖とされて生きることができますように、私たちにまだ聖とされますようにと、イエスキリストを与えてくださったお方、その血潮によって私たちを清めて、私たち一人一人を子弟子してくださったお方、ジェホバメカデシュケム、このお方を心から感謝いたします。私たち一人一人が本当にこの額に、この主が私たちを聖別してくださった、子弟子してくださった、まだ主が私たちをメカデシュケムしてくださった、これをしっかりとつけたものでありますように、私たちを祝福してください。そして私たちのこの本来なるこの聖とするために、私たちの罪を許してくださった主を感謝する私たちでありますように、今日も主が私たちをこの御言葉を通して祝福してくださったことを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人が主に対して本当に聖なるものとされて、聖なる務めができますように、私たちを祝福してください。そして私たちの額に書かれている主に対してのこの聖、この清潔にされた、それをしっかり保ち続けて、いつも清いものが見る神を見ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人にあなたが与えてくださったこの御言葉、そして私たちの愛する主の大いなる御名は私たちにとどまっていることを心から感謝して、これをずっと守り続けることができますように、ずっとこれを本当に自分の額の上につけ けたまんまでずっと歩むことができますように、私たちを祝福してください。主がご自身のその聖であれあられるから、私たちをまださらにイエス・キリストの血潮を通して聖としてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住む全ての人々は、このイエス・キリスト、私たちを聖としてくださるイエス・キリストを受け入れて、そしてこのイエス・キリストにあって聖とされて歩むことができますように、今日も祈っていきたいと思います。